震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私、元中学教師佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設アガインステーションで働いています私、阿部真知子が、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日もですね、はい、スタジオには町内外から、たくさんの人たちが通りがかってですね、見学に来てくださっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、としちゃん、はい、9月に入りました、
はい、
夏休みはね、毎週のようにイベントが行われていました。
毎週っていうか毎日のようにだった
んですね。あ、まあ、そうですねそんな女川町はですね、
はい、
9月も、まあ、やっぱりイベント、まあ、お祭りが盛りだくさんです。
はい、この間この番組でも紹介したんですけども、
はい、
東京からプロのダンサーの皆さんがやってきましたですね、
うん、
社交ダンスイベント、ダンスウィズミーイン女川、
はい、
女川駅がシャルウィーダンスみたいな感じでね、うん、盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね、はい、なんかこう普段あんまりこう体を動かさない人もね、一緒になって踊ってましたよね
運動不足解消です
そして、はい、まあ、踊るといえば、はい、やっぱ9月女川町のサンマ収穫祭です、はい、やっぱサンマでサンバですよね。
中学校にずっといて、はい、女川一中が多分平成18年くらいあたりから、
うん、
とにかくのエンディングには中学生を踊らせようっていうふうなのがその辺りから、
はい、
で私よく引率で行ったんですけども、
うんうんうんうん、去年も盛り上がりましたよね。
すごかったですね。ステージ壊れんじゃないかっていうぐらい踊ってましたね
そうなんね、
やっぱサンバだからね、
はい、
リオでもサンバのリズムが分かってると思うんですけど、やっぱトランスしちゃいますからね、うん、なんかきつい ね教員であることも忘れ、歌い踊っていた気がしますけどね、
うん、で今年は9月25日日曜日、25日日曜日の開催となっています、
はい、
女川町のサンマ収穫祭です、
はい、
まあ、毎年恒例のですね、焼きサンマやつみれ汁などが無料配布され、まあ、多彩なイベント、ステージイベントも用意されているのでね、皆さんもお越しいただければと思います。
そうですよ、まあ、サンマの炭火焼きがですね、
はい、
こう振る舞われるんですけど、
うん、
やっぱ炭火焼きはね、美味しいですよね。
サンマいいですね。ボランティアの皆さんが頑張って焼いてますからね。
もうね、泣きながらね、焼いてますからね
泣きながら、そう、あのサンマを焼くとね、どうしてもこう油で、その油がこう炭火に落ちますと、
そうですね、
白い煙が、
はい、決して感動して泣いてるわけでは
ないし、あと匂いがもう染みついちゃって、
ね、ね、
あの水中目がゴーグルして焼いてる人
も、はい、そうなんですよ、
あれ大事ですね、
うん、まあね、そんなお祭りですけれども、まあ、震災前から続いております。
はい、
で、まあ、女川町は現在ですね、復旧復興工事が続いている、まあ、まだまだまあこう被災地なんですね、
はい、
まあ、そのため駅周辺も、まあ、工事で封鎖されている場所も多いです、
はい、
で、まあ、駐車場スペースが限られておりますので、ちょっとね、車でというよりも公共交通機関をちょっと利用していただきたいなと思いますね。
そうですよね、うん、特にまあ、道路が、ね、1本しかないので、
はい、
この交通、ね、お祭りとかイベントって普通は混雑するもんじゃないですか、
うんうん、
だからまあそんなもんだろうって思わないでほしいんですよ、
はい、
そうなんですね、
この混雑甘く見ちゃダメです。
すごいですね
、はい、そうですね。
しかもイベントその他にもね、中学生 の、
はい、
新人大会があったり、
うんうん、はい、
コバルトーレ女川の試合も入っている
んですね。最終戦ということで、
はいはい、しかも最終戦、
うん、
はい、
そうなんです、
はい、
なので、まあ、混雑は必須ということで、う
ん、はい、だから JR でぜひ来ていただきたいと思います、
ね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、とはいえですね、はい、ぜひね、皆さんにその美味しいサンマをね、食べていただきたいので、まあ、来ていただきたいと思います、はい、ま
あ、前の日から来るっていう手もありますけど
ね。あ、そうですね、
ぜひですね、来てください、
はい、よろしくお願いします、はい、
そして次の日に帰ると、はい、
なるほど、はい、まあね、その話は尽きないんですが、
はい、
まあ、今週の1曲目に参りましょうか、
はい、ですね、女川には、オーナーセカンズという町民バンドみたいなバンドがあるんですよ、
はい、
水産会社のオーナーの方々が、
うん、
やってるんですけども、
はい、
まあ、サンマにまつわる歌が結構ありまして、
うんうん、
私の好きな歌なんですけども、そちらを1曲目で紹介したいと思います、
はい、
オーナーセカンズでサンマの歌。
しかった夏の日もいつの間にか和らいで、夕暮れ時の家路にはサンマを焼いてる匂い、 出て行ってから「さんまさんまさんまいないか正体か」「どんな暮らしをしていても」時は思い出してさんまのふるさとを
最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ聞いてみっちゃ。今日はこの方に来ていただきました。
女川町役場障害学習課障害学習係で臨時職員をやっております佐々木真由美と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今週はこのスタジオのお隣、役場の方に来ていただきました。と言いましても、私は女川町の中学校で教員もしていまして、はい、その前は女川町の公民館ね、当時は障害教育センターと言いましたけども、うん、そこでも勤めておりまして、
はい、
さらに言えば佐々木さんは PTA として、あの女川中学校でね、いつも活動していて、まあ、顔なじみっちゃ顔なじみなんですけれども、よく存じ上げている方に今日はね、ご登場いただきましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐々木さんはご出身は
女川町です。住民票一回も移したことありません。
生粋の女川っ子ということで、はい、はい、役場に入られたのはいつから。
本当に高校出てすぐの頃に臨時職員で、うん、今いる総合体育館でお世話になって、うん、その後よそに行って結婚して子供を産んで、子育てがだいたい終了した頃にまだ臨職で戻ってきたっていう、ちょっと笑われる感じです。
でも臨時職員と言いながらなんか結構
こう長々といるので、
なるほど、そうですよね。
はい、
震災の時はどんな感じだったんですか。
障害教育センターに勤務してました。
うんうんうん、そうでしたよね。
はい、ので
震災の前と後で自分の仕事役割みたいなのはこう変わった感じしますかね。あるいは障害学習科の仕事そのものが
はやっぱり変わらない分もあるんですけど、やっぱりこうなんていうんですかね、前のようには同じ授業とか、うん、子ども向けの授業、老人向けの授業とかあるんですけど、障害学習係で、うん、やっぱ同じようにはできないじゃないですか。うんうん、だから形を変えながら前のものも残しながら、うん、新しいことを入れながら今の状態に合うようにっていうふうにはこう授業をやってきてるので、なので、まあ、変わったって言えば変わったし、変わらないで、変わらないようにしていこうっていうところもあるので、うん、なかなかそこは、うん、ただやっぱり障害教育センターがなくなってしまいましたので、
うん、そうですよね。
そこは大きな違い、
はい、まあ、私も障害学習科に行って思ってたんですけども、やっぱりその町ね、住んでる人たちのニーズというか、うん、やっぱこういうことに覚えてほしいなとか、うん、こういうことで交流してもらいたいなっていう形はね、若干やっぱり震災後は変わりましたよね。
そうですね、うん、
公民館のようなでかいホールがあるわけでもないし、
ないし、
なるほどね。はい、ということでそんな障害学習科で、はい、佐々木さんを中心に、始めた取り組みがあると聞きましたけれども、
うん、中学生の牛尾活動っていうのがありまして、
はい、手芸とかね、
うん、
はい、あるいは水産体験とか、うん、はい、あと和太鼓とか、うん、まあ、町でいろいろなことをやっている人たちがそのままこう先生になって、うん、中学生がいろんなコースに分かれて活動する。これはね、確か平成7年か8年くらいから始まっているので、うん、もう20年やってるんですよ。うん、はい、その中の、はい、こう歴史自然探訪というのを担当してるんですよね。はい、文化財巡りとか、
はい、
講師先生としてはうちの文化財保護委員の遠藤進先生がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
その先生の助手じゃないんですけど、うん、ついて歩いて資料を用意したりとかっていう仕事をさせてもらってる上で、うん、やっぱりこう校外学習にやっぱ本物を見せたいっていうのが進む先生の方針なの で、
うん、そうですね、
触らせたいっていうのが、はい、その代わり雨が降ったらどうしようっていうのが毎回悩みなので、うんうん、ずっとこう机に座って資料を見て学習するのもかわいそうなような気がして、うんうんうん、でじゃあカルタ作って、うん、体を動かしながら、うん、頭も使ってもらおうかっていうので、うん、考えたのが文化財カルタっていうのから。
なるほどね、その、はい、女川の文化財とか歴史がカルタの札になってる
という、はい、なってて、
うん、なるほどね、カルタしながら覚えられると
覚えられるようにって言って、基本的に震災後も残っている今あるもの、うん、でそのやって足りない部分の札は昔から伝承として残っているものっていうふうに、うん、ルールを決めて、うん、一応札を作ったんです、
うんうん、
でもその文化財カルタに関してはちょっと担当者がお天気男みたいで、うん、雨は一度も降ってないので一度もお目見えはしてないんですが、
雨降った時のメニューってね、用意すると晴れるんですよ、
ね、そうなんですよね
用意しない時は降りますけどね、
せっかくっていうのがあって、はい、でそれの文化財カルタだけでは時間が持たないので、じゃあ女川弁でもカルタ作っちゃおうかって言って、うん、2つセット作ったのが、
ね、うんうんうん、
今回結構、うんうん、皆さんに話題にしていただいているカルタのセットなんです、
は
い
はい、ちなみに、文化財カルタっていうのは例えばどんなのあるんですか。
ゆるゆると苔に覆われまがい仏、うん、ゆるゆると苔に覆われまがい仏、う
ん、まがい仏、
ね、まがい仏、
まがい仏ってさ、うちさ、はい、横裏に
横浦地区
こう山の方に沢を登っていくとね、はい、あるんですよね、
は
い、
あるんです。
沢の岩にこう、はい、昔の人が仏様を彫ったんですよ、うん、
あるんです。それは石ですか。
石です、
はい、うん、初めて知りました。
誰が彫ったのかとかそういうのはちょっとわからないんですけど、
はい、
でも あの江戸時代より、
うん、昔ですよね。
昔なのかな、江戸時代頃
とか昔の人のなんか祈りとか、はい、思いがすごく感じられる文化祭、まがい物です、
ね、そうなんです。で必ず講師の進む先生も、はい、これを見せたいって子供たちに、
はい、私も進む先生と何回も行きました
そうなんです、はい、風情のあるはい、あの昔の人ってすごいなって思える文化財なので、
う
ん、
本当そうですね、
ぜひ、はい、あの磨崖仏をっていうので、うん、磨崖仏の札と、う
ん、みんな見てほしいですね、
はいはい、ともう一つが沈んだ船場も浮き上がらせる波切り不動尊、沈んだ船場も浮き上がらせる波切り不動尊、
波切り不動尊ね、
はい、っていうのが波切りさんって、はい、多分波切さんって私とかは言うんですけど、うん、お不動さんなんです、うん、で震災前の女川井戸里地区、通称井戸里地区って呼ばれてたところにある不動産村なんですけど、航海、うんうん、の安全を祈る神社なの で、うんうん、でここの神社にこうお祈りすれば、うん、本当にあの転覆してしまったような船も必ず帰ってくるって言われてる、
う
ん、
そうですよね、
なあの、はい、不動産なんですけど、
う
ん、
やっぱこう高潮とかさ、しけとかね、
しけとか
津波とかね、うん、そういうののこれは祈りっていうかね、うん、伝統だと思いますよ、
うん、そうなんです、うん、でこの場所もあの津波からは助かったので、なので、はい、あの今はちょっと入れないんですけど、うん、ちょっと前までは工事のおんちゃんに頼めば、うん、復興推進課とかに頼めば子供たちでも入れたくらいの場所だったもので、はい、震災後も1度か2度ぐらいは子供たち連れても行ってるところなんです、うん、今はちょっと入れないんですけど、
33関の入り口に、
そうですそうです、33関の入り口に
あるんですけど、はい、もう一つ、
はいはい、もう一つがわかめ養殖発祥の地小野里浜、わかめ養殖発祥の地小野里浜、
ほう、発祥の地、
はい、発祥の地ですからね、
実はあの日本でわかめ養殖発祥したのは小野里浜なんです
、はい、
そうです、初耳です、
うん、今はねニューコノリでね
ニューコノリ
で穴子天丼で有名ですけども、
ラーメンも美味しいですから、
は
い、
お食事どころね、
わかめ養殖の発祥の地、
発祥の地なんです、で、あの震災前にちゃんと記念碑も建てたんですけど、津波でボンと倒れて、で残ってはいるので、あの復興のこう終わったらちゃんと建てる予定では、
なるほどね、
皆さん地域の方が頑張ってるの でこれを子どもたちに、うん、お名前ってすごいんだよっていうのを、うん、
なるほどね、知ってもらいたい、
知ってもらいたい
けれども雨が降らないので、
そうなんです、
使ってないと、
全然一回も使ったことないんです、
はいはい、それからそれとね、はい、それと、まあ、一緒にっていうか、はい、作った方言カルタ
です、ね、お名前弁カルタ、
お名前弁カルタ、これが話題になってますよね、
はい、そうですね、
おまけだったんですけどね最初は
ね、まあ、せっかくそのね、お名前のね、はい、その方言カルタなんですけども、はい、まあ、せっかくなので、まあ、今みたいにこうね紹介していただくのもいいんですが、
はい、
今日はちょっと本当にカルタ大会みたいな感じで、はい、実際にちょっとやってみたいなと思うんですね、
はい、
まあ、普段はね、あの私とトシちゃんとキデミちゃんというコーナーをやってるんですが、今日はスタジオに通りすがりの皆さんがいらっしゃるので、せっかくなんでみんなでやりましょうか、
はい、よろしくお願いします、はい、ちょっと童心に帰ってですね、
はい、
50年ほど若返ってもらって
50年
はい、やりましょう、
ね、やっていただきましょうか、
は
い、
じゃあ私が札を読みますので、はい、皆さんはね、取ってください、
はい、
雨っぷりすっぱね上がっから気つけて、雨っぷりすっぱね上がっから気つけて、
はいはい、こちらは童話さん、
はい、
はい、なんて意味なんですか、
すっぱね、
すっぱねって、
はい、泥はねっていうか、あの雨の時にこう走ったりするとこう後ろに泥がね、ズボンとかあの足にポツポツポツって泥がこう水玉みたいに跳ねるんですよ、はい、そのことをすっぱねって言うんですよ、
すっぱね、はい、はい、今広島県出身の人が入ってるという、まあ、もう解説になってますのでね、すっぱねですよね、雨降っぷりすっぱねがから気つけて、
はい、
はい、続きまして、ラッツァネグしてっと笑わいっと、ラッツァネグしてっと笑わいっと、
はい
はい
佐々木さん、
佐々木さん、
私が
ラッツァネグっていうのはもう最近俺らも言わなくなりましたよね、
そうですね、
そうですね、
ラッツァネグ、笑わいっとっていうのは笑われるぞっていうことね、ラッツァネグっていうのはだらしなくってことね、
そうですね、汚くしてる、ラッツァネゴだってよく、
まあ、よく言わないです年代的にはいいかもしれない、はい、最後、
はい、じゃあ最後、
はい、
小江戸ガオルッチャマグリダひしゃまった
何を言ってるのかわからない状態になってますけど、
もう一回
小江戸ガオルッチャマグリダひしゃまった
です。怖えっていうのはもう形容詞なんですけど、怖いじゃ、怖いとおっかないことないですよ。疲れることな。
疲れる。
怖え。疲れだ疲れだは怖え怖え怖え。
怖えやってですね。
で、ガオルというのは。なんかなんだろう、うん、体力が消耗するみたいな、
ね、疲れでちょっとね、うん、無駄となるような、
ね、ったんだ
そう、ま、まぐれだっていうのはもうぶっ倒れるくらいですよね。貴様ったっていうのはもう終わり
終わりですね。
貴様り、はい貴様りですね。
こういうことがどんどん進化してい
くから、ね、そうです
ね、進化系なんです
ね。なんかこう三段活用みたいな感じで、
この暑さにまぐれるとか言うんですよ、
うん、そうですね、倒れそうだみたいなのがまぐれるですよね、うん。はい、以上体取り大会、これで貴様り貴様
り、なんかね、あの非常に盛り上がったんですが、あの佐々木さんちょっとお聞きしたいんですけども、はい、これをあの子どもたち実際に今女川町内 の、 そのイベントやなんかでいろいろと披露してるんですけども、はい、これを実際に子どもたちが聞いて分かるんですかね、
体の面白いとこってこって言った時点で取りに行くことなんです、
まあ、そうですね、
実は、
う
ん、だから子どもたちにはこの女川弁カルタは取りに行く楽しさなんです。でもその代わりあのお年寄りとか私たち年代もそうなんですけど、にとってはこうな並べた時に眺めて面白がれるし、あとは子どもたちにはよく最後まで聞いてから取りに行かせたり
あ、なるほど、
するんですけど、ちょっとこうカルタの楽しみ方っていうの点では、やっぱりあの早く取りに行くっていうのが一番なので、子どもたちよりはちょっと年配の方とかに楽しんでいただきたいカルタになってるんですけど、
逆に子どもからお年寄りまで一緒にできる感じですよね、
一緒にできます。
この前ちょっと子どもとお年寄り一緒にやったんですけど、結構盛り上がって、そうやっぱりだって子どもってラッツァネって言われても分かんないじゃないですか、さすがの女川のよっぽどおじいさんおばあさんとね、いつも一緒に
いる人だったら
で だけれども、だからこの前おじいさんおばあさんと一緒にやったらむしろあの教えてあげてましたよね。
そうなんですよね。
もう英単語教えるみたいな感じ。
外国語みたいになってんので
。通訳ですね。
そうなんです。これって何って子供たちも聞くので。
そうですね。多分20代30代もわからないと思いますよね。
わからないかもしれないですね。そこはちょっと。
そうするとやがて誰も
わからな
くなってしまうのかな。絶滅していくみたいな。
そうなんです。
だからある意味こう遊びながらでもこういうのって大事なものかもしれない。
そうですね。あの遊びの中でこういう学びがあるとずっと印象に残って覚えてられますからね、
一つでもすっぱねもそうなんですけど、一つでも覚えててほしいなって、そういえばカルタで聞いたなっていう、例えば40枚50枚あってもそのうちの1枚でもいいから、あ、そういえばカルタにあったねって言ってもらえるようだったら女川弁カルタは成功かなと、
なるほどね、これぞ障害学習ですね、
思いながら、でも一度もまだ本来の目的には日の目は見てません。
なるほど、ね、で話題にはかなりなってるよね。
そうですね、
まあ、いろんなイベントとかでも、
そうですね、使っていただいてるので、
は
い、
まあ、今ねそう今すごく注目はされているんですけども、今後この女川の方言カルタをこうどんな風に普及させていきたいですか。
今それであの各行政区とか老人クラブさん、はい、あとあの英楽会さんみたいな施設でもやっていただいてるんですけど、あの貸してって言われれば結構どこにでもお貸しして行く、私も行ったりもするんですけど、でもあのなんていうんですかね、やっぱりいろんな地区、女川にも島浜ありまして、はい、いろんな地区で違うんですよ若干。そうすると、ああうじゅら方でこいなぐ言わねえげとなって、そういう時には、あ、そうなんですか、じゃあなんて言うんですかって聞いて、今またこう第2弾を作るために女川弁を集めようって思いながら、島とか、全然違う時もあるので、
なるほどね、
そこ面白いなって、
あの江ノ島とかのイントネーションが全然違うんですよ ね、
すよね、なのでそういうの面白いから、いつかは、こう辞書じゃないですけど、そういうのにこうまとめられたら、
あ、いいね、
あとその時には結構うちで職場の人に言われてたんですけど、あのなんていうんですかね、英単語って発音記号ついてるじゃないですか、
はいはいはい、
あれみたいに女川弁もイントネーション、ここで上がるとか、ここで濁るとか、そういうのもつけたら面白いんじゃないって。
あ、それは必要だと思います、
あと映像アーカイブやっぱりちゃんと、
そうですね、だ本当はカルタも、あのバリバリの女川弁を話すおばちゃんっているんですけど、はい、よくいらっしゃるんですけど、近くにいっぱい、あの読んでほしいんです、 でテープに吹き込んでやってもらうと、多分全然私とか私結構言葉いいのでそれお約束なのでこれ言うのがだからこう本当に宇田川弁のおばあさんとかに読んでほしくて、ね、
こんなもんじゃない
そんなもんじゃないです、分かんないくなっちゃうのであ
、まあ、夢は広がります
よね、広まるんです。で録音して CD と一緒にしてお菓子できたら誰でもできるし、
う
ん、
そうですね、もうカルタっていう形だと手軽だしね、
はいはい、で大きいサイズもあるので、うん、これは卓上用なんですけど、今日持ってきたのは、大きいサイズは走っていって取る、
なるほど、
っていう
運動不足の解消にも、
とか、ね、
なので、うん、小学校の体育館とか、うん、うちの体育館だと柔道場とかあるんですけど、うんうんうん、そういうところでもう走ってって取ってもらうっていう形もできるので、
ね、障害学習課に連絡すれば、
はい、
ね、
ありますので
活用できる、見れるということで、
はいはい、ぜひ使っていただきたい、はい、そうですね、と思います。
はい、今日はね、みんなでカルタ取り大会もできて、女川の方言もね、うん、勉強になったということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川、はい、ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。